My brothers and sisters,
兄弟姉妹、回復されたイエス・キリストの教会の福音に基づく福祉のビジョンについてお話しできることを感謝しています。世界を脅かす経済的な暗雲が今や私たちを覆っています。神の子供たちを襲う経済的な嵐の影響に対して、今日福音に基づく福祉のビジョンがかつてないほど必要とされています。福祉の原則には物質的なものと霊的なものの両方があります。それらは永遠であり、あらゆる状況に貧富の差を問わず当てはめることができます。福祉の原則を実践するとき、私たちは聖文にある清い信心を持って生活していることになります。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのであると救い主は教えられました。また救い主は困っている孤児ややもめを見舞うだけでなく、世の汚れに染まらないようにとも教えておられます。つまり私たちは善を行うだけでなく、良い人になるように努力しているのです。これこそが福音に基づく福祉のビジョンです。キリストを信じる信仰を行いで示すのです。御霊が導くままに私たちは人々に奉仕をします。福祉の原則により生活するとき、主の教えを実践しているのです。では福祉の原則とは何でしょうか。日々の生活における霊的物質的な構成要素という観点から、この原則をどのように活かせるでしょうか。第一の構成要素は、賢明な生活、すなわち収入の範囲内で喜びを持って生活することです。人生の浮き沈みに備えることです。そうするなら、人生の予期しない事態への備えができるでしょう。賢明な生活とは、この世のものをむやみに欲しがらず、この世で所有するものを賢く使うことであり、また豊かな時にも浪費をしないことです。賢明な生活をするとは、必要以上の負債を避け、持っているもので満足することです。この貪欲な時代、多くの人々が他の人が持っているもののすべてをすぐに自分も持たなければと考えます。喜びを待てない人は、自分の購入できる範囲を超えたものを買うために借金をします。それが物質的霊的な幸せに影響を及ぼすのです。借金をすると、尊い選択の自由の一部を失い、自らを奴隷の状態に追い込みます。借りたものを返すため、自分や家族や他の人のために使えたはずの時間と労力と手段を使わなければならなくなるのです。負債によって自由が制限されると、絶望感が増し、心も体も元気を失い、霊的な負担が増します。自信をなくし、配偶者や子供たち、友人や隣人との関係、さらには主との関係にも影響が及ぶのです。今ある負債を返済し、将来の負債を避けるには信仰が必要です。良い行いだけではなく、より良い行いをするのです。それを買うお金はないというには、大きな信仰が必要です。自分と周りの人の必要を満たすために欲しいものを犠牲にするときに、私たちの人生はより良いものになると確信するには、信仰が必要です。収入の範囲内で生活し、将来の必要のために少しの蓄えができる人は幸せです。賢明な生活をし、賜物と才能を磨くとき、さらに自立することができるのです。自立すると、自分の霊的、物質的な福利に関する責任、さらに、御父から託された人々に対する責任を果たすことになります。真に救い主のように奉仕し、人々の祝福となるには、自立していなければなりません。自立は目的を達成する手段だと理解してください。究極の目標は、主のようになることであり、この目標は自分を捨てて奉仕することで達成に近づきます。自立の度合いによって奉仕する能力が増したり弱まったりするのです。ロムニー館長はこう述べました。 食料棚が空では飢えた人に食物を施せません。財布が空ではお金に困っている人を援助できません。心が飢え渇いていては人を理解し支えることができません。学んでいなければ教えられません。そして何よりも大切なことは、霊的に弱くては霊的な導きを与えられないということです。ではどうすれば天の御父の助けをいただき、自分の必要を十分に満たし、他の人の必要に十分に奉仕できるようになるのでしょうか。福祉の基本原則の一つは、十分の一と献金を納めることです。十分の一の第一の目的は、信仰を強めることです。戒めに従い、毎年全利益の十分の一を納めるなら、より良い人になることができます。信仰が増し、人生の試練、困難、悲しみの時に支えられるのです。十分の一を納めると、この世のものに対する欲求や欲望をコントロールし、人に正直に接し、人のために犠牲を払えるようになります。信仰が増すにつれて、戒めに従って断食献金を納めたいと思うようになります。断食献金とは少なくとも、断食中の2回分の食費です。断食献金は、霊的、物質的な必要を抱える兄弟姉妹を祝福するため、世の誉れや利益を期待せずに、匿名で献金するように備えられた手段です。惜しみなく与えると、全人類にご自身の命を惜しみなく与えられた主の模範に従うことができます。主は言われました。貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者を、すべてのことにおいて思い起こしなさい。これらのことを行わない者は私の弟子ではないからである。道端で見知らぬ腹からを助けた良いサマリア人のように、私たちもキリストの真の弟子として人々に与えるのです。ジョセ・スミスは言いました。神の愛で満たされている人は、自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、全世界を歩き回ります。末日の預言者が勧告しているように、最も大切な福祉の構成要素のいくつかは、将来の備えに関連しています。将来に備えるとは、収入をもとに予算を立てることです。家族や個人の予算を入念に立てるなら、欲しいものと必要なものの違いが分かるようになります。家族会議で予算を検討すれば、子供は懸命にお金を使う習慣を学んで実践し、将来の計画と貯蓄に参加することができます。将来に備えるとは、教育や職業訓練を受け、収入の得られる仕事を見つけることでもあります。今、就職している人は、職場で貴重な欠かせない人材になるために、できるすべてを行ってください。熱心に働き、報いを得るのは当然であると言われる働き人になってください。企業の人員削減や倒産が続くと、有能な人でも職探しの必要に迫られるかもしれません。これは主に頼り、成長し、強められる機会です。仕事を探している人は、主があなたを祝福したいと望んでおられると信じ、主の力を信じる信仰を強く持ってください。また信頼する人からの助言を求め、仕事が見つかるよう恐れずにいろいろな人に連絡し、人脈を広げてください。必要であれば、収入の範囲内で生活するために、生活様式や住む場所を変えてください。年齢を問わず、進んで新しい訓練を受け、技術を学んでください。健康を維持し、配偶者や子供と密接な関係を続けてください。何より感謝をしましょう。祈り、持てるすべてのものについて感謝してください。御父はあなたを愛しておられます。御子は約束されました。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。兄弟姉妹、今は生活に福祉の原則を取り入れ、他の会員にも同じように行うよう教える時です。聖文は、備えていれば恐れることはないと教えています。 戒めを守り福祉の原則に従って生活するなら、御霊を常に伴侶とすることができます。御霊は末日の嵐の中で私たちを支え、心に平安を告げてくれるでしょう。予期せぬ事態に備えてこの世の物資を蓄えるのと同じように、戒めを守り祈り聖文を読み聖霊に頼るなら、私たちは人生の試練に備えることができます。従順により、人生の苦難と問題を乗り越えるだけの信仰を蓄えましょう。世の汚れに染まらず良い人でいるならば、物質的にも霊的にも全世界の兄弟姉妹のために善を行うことができるのです。信玄に基づく福祉の原則にどれほど従っているかで、クリスチャンとしての愛を測ることができます。これは地上に回復されたキリストの福音を実践し、信仰を行いで示し、現世と来世で主の完全な喜びに預かるための神聖な機会なのです。救い主が生きておられ、人の永遠の幸福のためにご自身の命を捧げられたことを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、福祉に関するワード扶助協会会長の責任についてお話しでき光栄です。私の後ろには中央扶助協会会長を務めた女性たちの肖像画があります。彼女たちの記録を調べたところ、この組織は発展と繁栄の時だけでなく、戦争や飢饉、疫病や恐慌の時にも技を成し遂げてきたことが分かりました。過去から学ぶ教訓は、自然災害、戦争、政変、個人的な試練、経済的な問題などが起きている現代に生きる私たちにとって助けとなります。扶助協会は扶助、すなわち救援を与えることを目的としています。救援とは、人を元気づけ、重荷を軽くし、悩みから解き放つという意味です。私たちはこれまで常に信仰と個人の義を増し加え、家族と家庭を強め、主とその子どもたちに仕えるという生涯続く責任を果たせるように、女性とその家族を務めを担ってきました。今日ではビショップの指示の下で話し合いながら、貧しい人や助けの必要な人を世話し、彼らが自立するのを助けるよう姉妹たちを組織し、教え鼓舞するという福祉の務めに重点を置いています。教会の女性会員のすべての霊的な安寧と救いを見守る務めを持つ扶助協会は、貧しい人や悲しんでいる人、夫に先立たれた女性や孤児に手を差し伸べるために、またあらゆる慈悲を目的とした行いをするために組織されました。その務めには貧困、病気、疑い、無知など、女性の喜びと進歩を妨げるすべてのものを取り除くことが含まれます。私はモンソン大官庁が若いビショップだった頃に一緒に奉仕してくれた扶助協会の姉妹たちに深い感謝の念を表すのを聞いたことがあります。大官庁と扶助協会会長の姉妹たちは、私たちが今日従っているのと同じ模範に従っていたのです。ビショップの指示の下で扶助協会会長は、食料や備品、技能、情緒的な強さが十分にあるかどうか、あるいはその他の問題がないかを知るために会員の家を訪問しました。祈りと授かっていた霊的な賜物の助けにより、扶助協会会長はそうした家庭の必要を正しく見極めるために霊感を求めました。困っている人の世話をするビショップを助ける責任と並んで、扶助協会は率先して姉妹たちが個人として自立するよう計画し、教え鼓舞します。自分の責任を理解するために、指導者を次のような質問をすると良いでしょう。自立とは何でしょうか。自立について各姉妹にはどのような個人的責任があるでしょうか。私のワードの姉妹たちはどれほど自立しているでしょうか。彼女たちはどのような自立の技能を身につける必要があるでしょうか。一層自立するために互いに助け合うにはどうしたらよいでしょうか。自立とは、天の御父から与えられたすべての祝福を使って自分と家族を世話し、自分自身の問題の解決策を見出すことです。 私たち一人一人には問題が起きる前に問題を回避し、問題が起きたら問題を克服する方法を学ぶ責任があります。私のオフィスにかかっているこの絵には貯蔵室にいる女性が描かれています。この絵から学べることは、貯蔵室や家で缶詰を作る方法についてではありません。この女性を見てください。一人で立っているこの女性は結婚しているかどうか分かりませんが、エプロンをかけているので働いていることが分かります。労働は自立の基本的な原則です。身の回りにある食料品は彼女自身の努力の成果だと思われます。自ら備えてきたのでしょう。彼女の顔を見てください。少し疲れているようですが、とても平安に満ちた顔です。彼女の目は心が満たされているということを示しています。自立した女性の姿です。自立するにはどうしたらよいでしょうか。十分な知識、教育、読み書きの能力、身体的傾向、お金や資産の賢い管理、霊的な強さ、緊急時や不測の事態への備え、社会的情緒的な安定などにより自立することができます。では自立をするためにどんな技能を身につける必要があるでしょうか。私の祖父にとっては鳥を殺し捌く方法を知ることが必要でした。私はまだそのような必要に迫られたことはありません。教会の初期の頃、ブリガム・ヤングは家族の病気を予防し、簿記を学び、その他にも実用的な技能を身につけるよう姉妹たちに強く勧めました。こうした原則は現代にも当てはまります。教育はますます重要になってきています。各人は教師であり学習者であり、読み書きの力、専門的な技能、論理的思考力が日々求められています。夫婦や家族のコミュニケーション能力を向上させたり、良い親になるスキルを身につけたりすることはこれまでになく重要となっています。世の中では負債が増大し、消費者主義が拡大しています。数人のビショップにワードの姉妹たちが最も必要としている自立の技能は何か尋ねました。その答えは予算管理でした。姉妹たちはクレジットで買い物することと予算内で生活することの違いを理解する必要があります。ビショップが挙げた2番目の技能は料理です。家庭で作って食べる料理は費用がかからず、より健康的で家族関係を強めてくれます。自立するために助け合う姉妹たちの素晴らしい模範を私は世界各地で見てきました。合衆国では慎重に買い物をして負債を減らす予算管理の方法を学ぶために姉妹たちが集っています。年配の姉妹たちは若い姉妹たちに健康に良い食事を家で料理する方法を教えています。ガーナの姉妹たちは読み方を学んでいます。ペルーでは米や豆を密封保存し、地震時に飢えないよう備えています。台風によく襲われるフィリピンでは、家から避難する必要に備えて日用品や食料を短期間分集めています。私の事務室にかかっている2番目の絵は、この原則がどこにでも当てはまることを示しています。ここにはヤシの木を地上の支柱にした小屋に住むフィリピン人の家族が描かれています。前の方にあるのは大きな水がめです。マンゴーがいっぱい入ったバケツもあります。料理用の燃料や明かりを灯す簡素な照明器具もあります。家族が夕食のテーブルにつき、頭を垂れて祈っています。壁には家族は永遠にという手縫いの文字が見えます。この家族の母親はきっと婦女教会の集会や活動でここに示された自立の原則や技能の多くを学んだのでしょう。あなたのワードの姉妹たちはどれほど自立しているでしょうか。姉妹たちの必要を見極めるにはどうしたらよいでしょうか。またこのような面で婦女教会会長を助けてくれるのは誰でしょうか。これは神の業であり、婦女教会会長は神から召されているので、神から助けを受ける資格があります。またこれらの姉妹たちを見守り世話をする責任を理解している良い訪問教師の助けを受けられます。訪問教師などから受ける報告を通して姉妹たちの必要が分かります。また委員会の助けや活力と奉仕の精神に満ちた若い姉妹たちの助けも活用できます。 3番目の絵は開拓者のジョサンプという絵です。この絵は一つの技能を持った一人の姉妹が多くの人を祝福できることを思い起こさせてくれます。その一例はジョサンプだった私の高祖父メアリー・アン・ハンブリンです。彼女は2000人以上の赤ちゃんをこの世に生み出す助けをしました。時間と才能を捧げる主の蔵に貴重な貢献をしたのです。自分と他の人のために備えることは主イエス・キリストの弟子である証拠です。多くの皆さんのように私は母と婦女教会の姉妹たちの模範により自立の原則を学び鼓舞されてきました。そうした女性の一人が義理の母のジューンでした。彼女は30年間ほとんど常に婦女教会の会長会で奉仕していました。突然昨年亡くなった時、自立した生活を物語る証拠を残していきました。神殿推薦状は更新されており、聖典や福音の研究手引きはよく使われていたことが分かりました。無数の食事を作るのに使われた鍋やフライパン、食器類を私たちは大事に分け合いました。古い洋服から作ったキルトも残っていました。彼女は使い切り着古し間に合わせるかなしで済ませなさいという古い格言を信奉していました。彼女が育て保存し貯蔵した食料もありました。特に感動したのは長年支出を細かく記録した小さな家計簿でした。倹約しながら暮らしていたので非常時のための貯金が残っていました。もちろん借金はありません。最も重要なことは、忠実な生活を送った間に身につけた技能を他の多くの人に教え学ぶよう鼓舞したことです。指導者として私たちは自分の時間や才能を使い、集会や活動を通じてこの世的霊的な福音、幸福と救いに不可欠な事柄にまず第一に取り込むとき、自分の信仰を示していることになります。このように行うにつれて愛と一致、喜び、姉妹同士の絆、祝福が広がります。婦女教会の技は回復された主の教会の必須条件であること、今日生ける預言者により主の御業が導かれていることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Hello, brothers and sisters.
こんにちは、兄弟姉妹。デビッド・バートン・ビショップです。私は今日、ユタ州センタービル北ステークの6人のビショップと共に、ソルトレイクシティのウェルフェアスクエアにいます。これから皆さんと共に、自立していない人を探し出して、世話をするビショップの責任について話し合います。始めるにあたり、まず頭に浮かぶのは J. ルーベン・クラークジュニア館長に関する2つの話です。クラーク館長は何年にもわたって大館長会で奉仕し、当時教会保全計画と呼ばれていた教会福祉計画の発展に多大な貢献をしました。ある日、クラーク館長は一人のビショップに電話をかけ、三人の幼い子供を一人で育てている母親が彼のワードに転入したことを伝え、できる限り早く彼女の家を訪問し、ビショップとしてできることをして彼女を助けてほしいと告げました。クラーク館長はビショップにこう言いました。できることなら自分で助けたいところですが、私は大館長会の第一顧問に過ぎず、ビショップの蔵の注文書を書く権限がありません。でもあなたにはその権限があります。だからこそ私はあなたに電話をかけているのです。彼女の状況から判断して、すべきだと感じることをしてください。またある時、クラーク館長は、ある説教の中で非常に力強くこう述べています。主の御言葉によって、教会の貧しい人を世話するよう委任を受け、裁量権を行使できるのはビショップだけです。教会の基金から誰に、いつ、どのような方法で、どれだけ与えるかを決めるのはビショップの義務です。これは主ご自身から与えられた気高く尊い義務です。ビショップはこの務めを免れることはできませんし、他の誰かに任せて安穏としていることもできません。
他の人に何らかの協力を求めたとしても、責任は依然としてビショップの上にあります。ビショップには、福祉に関して少なくとも3つの責任があります。1、自立についての基本原則を会員に教え、自立を促す。最近出版された小冊子、財政管理と家庭貯蔵は、会員に自立の大切さについて教える上で役立ちます。2、ワード評議会が自分の責任を知り、その責任を果たせるように助ける。3、福祉の基本原則に従って援助を提供する。小冊子、主の道にかなえて助けをなす、福祉に関する指導者用ガイドは、福祉や自立の目的について、また基本原則に従うべきことについて思い起こさせてくれるでしょう。教会員は、貧しい者に自分たちの持ち物を分け与え、それらをビショップの前に置き、それから主の蔵に携えておき、蓄えておき、貧しい者と乏しい者に与えなければならないと主は言われました。ビショップには貧しい人を支援するための様々なツールが用意されています。このようなツールを総称して、ビショップの蔵と呼んでいます。この蔵には以下が含まれます。1、断食の律法を守り、その祝福を受けている会員が捧げたお金。2、教会内で生産された、あるいはビショップが購入した生活必需品。3、会員が持っている時間と才能と援助手段として使えるすべてのもの。これらの有益で必要とされる才能は、金銭や生活必需品とともに、主の蔵を構成します。主の蔵はすべてのビショップが利用できます。そしてすべてのワードに存在します。一般の通念とは異なり、主の蔵とは、配給用の物資がぎっしり収納された建物とは限りません。主の方法で貧しい人を探し出し、世話するという神聖な使命を実行するとき、ビショップは難しい決定を下すことがあります。そのような場合、ビショップは識別の賜物を授かります。またその権利があります。個々のケースは霊感を必要とします。御霊に導かれ、福祉の基本原則を心に留めるなら、誰が助けを必要としているか、どのような援助がどれだけ、どれくらいの期間必要かといった問題について、最善の判断を下すことができます。ビショップが最善の決定をする上で、経験に裏打ちされた福祉の基本原則とはどのようなものでしょうか。1、貧しい人を探し出すのは自分たちの責任であることを心に留めてください。求められた時だけ援助しているようでは不十分です。ホームティーチャーや訪問教師だけでなく、親権指導者や扶助教会指導者にも援助を必要としている人を探し出すよう求めるべきです。2、個人を助けるに際して、ビショップは個人の責任を強調しなければならないことを心に留めるべきです。つまり、自分のことに関しては、各個人が責任を負うということです。本人が自立できない場合、家族と親族が援助する義務があります。3、教会では、ライフスタイルではなく、ライフを支えるという言い方をします。ライフを支えるとは、衣食住、その他個人の自立を助けるために必要だとビショップが判断した援助を提供することです。各個人は、自分自身を養うために持っている手段をすべて活用し、限られた予算で生活していくために支出を減らすよう期待されています。4、私たちは一般的に金銭よりも生活必需品を提供するという基本原則に従います。可能ならば、会員に金銭を与えたり、請求書を支払ったりする代わりに、生活必需品を提供します。ビショップの蔵が利用できない場合は、断食献金を使って生活必需品を購入します。 5、重要で基本的な原則の一つは、仕事や奉仕の機会を提供することです。個人が経済的に困窮している時でも、威厳を保てるように、受給者の置かれた状況に見合った奉仕や仕事の機会を与える必要があります。仕事あるいは奉仕の質や量は、受けている援助と同等である必要はありません。むしろ施しの弊害や権利意識の助長を避けるのに十分であればいいのです。ワード評議会は有意義な仕事のリストを作成し保管することができます。以上の説明をもとにいくつかの問題について話し合いましょう。ベドナービショップどうぞ。
ビショップとして福祉援助に関する特定の責任があることは理解していますが、その責任を果たすときに助けを求められる適切な人がいますか？
ビショップはこの責任を果たすにあたってたくさんの人を活用することができます。特にワード評議会、親権定員会、扶助協会です。ビショップは彼らの助けを受けて会員の一時的あるいは長期的な必要を満たすことができます。これらの指導者はホームティーチャー、訪問教師、その他特別なスキルを持つ人たちから助けを受けます。バンガータビショップ、
ありがとうございます。これらの福祉の事柄に関連してビショップとして扶助協会と定員会の指導者をどのように活用できますか？
扶助協会と定員会の指導者は福祉に関わる一連の働きの中で実に助けになります。福祉こそ親権定員会と扶助協会の中心的な役割であり、会長会集会で定期的に話し合う必要があります。会員が短期的長期的な問題の解決策を見出して自立できるように、ビショップの指導のもと親権定員会と扶助協会が支援すべきです。扶助協会会長はこのプロセスの中で特別な役割を果たします。扶助協会会長は通常福祉援助を必要としている会員を訪問し、何が必要かを見極め、どのような援助を提供すればよいかビショップに提案します。ビショップと扶助協会会長は必要を見極めて援助するために、必要と援助手段の分析表を使うとよいでしょう。どうぞ。
バートンビショップ、断食の立法について会員にさらに理解を深めてもらうためにはどうしたらよいでしょうか？
天の御父の子供たちの霊的な祝福、幸福にとって断食の立法は根本的なものです。主は民を祝福するために断食の立法と10分の1の立法を定められました。ビショップはこの立法を守ることの大切さを全ての会員に教える必要があります。またこの立法を守る人に約束された祝福についても教える必要があります。主を身近に感じ、霊的な強さが増し、物質的にも恵まれ、思いやり深くなり、奉仕したいという望みが強くなるなどの祝福が挙げられます。ビショップの蔵が利用でき、食料や医療を提供できる地域もあります。ビショップの蔵が利用できない場合、ビショップは断食献金を使って食料や医療を提供することができます。また住居費や医療補助、その他ライフを支えるために用いることができます。ワードとステークの断食献金の収支のバランスがいつも取れている必要はありません。もう一つどうぞ。エプソンビショップ、
現在の経済状況にあって住宅ローンの支払いに苦労している会員が大勢います。住宅ローンの支払いを助けるために断食基金を使っても差し支えないでしょうか？
ご承知のように福祉援助は通常一時的なものです。ビショップ及び定員会、扶助協会の指導者、また必要に応じてスペシャリストは、会員が自立するための計画を立て、福祉援助に頼る必要がなくなるように助ける必要があります。短期間ローンを支払うことで会員が自立するための計画を実行できる場合は、ローンの支払いは望ましいものであり、差し支えありません。
ビショップ、ある個人が政府の福祉援助を受けていて教会の福祉援助も受けるというのは適切でしょうか？
会員は自分の基本的な必要を満たすために政府や地域社会の援助を受けても構いません。ビショップはよく利用される援助手段に精通しておく必要があります。 以下のような手段があります。病院、医者、あるいはその他の医療援助手段、地域で受けられる職業訓練及び職業斡旋サービス、障害を持つ人々に対する援助、ほとんどの地域には教会の価値観を共有するカウンセラーやソーシャルワーカーがいます。依存症回復のためのサービスはかつてないほど広範囲で利用できるようになりました。教会員が教会外の援助手段を受けている場合でも、ビショップは彼らがこのような援助手段に頼りっぱなしにならないように助ける必要があります。可能ならば会員は受けている援助への見返りとして働く必要があります。私たちは施しの弊害や何らかの権利意識を持つのを避ける必要があります。兄弟姉妹、私たちは束の間でしたが、困っている人を助け支援することに関する神聖な原則について話し合う機会に預かりました。天の御父の子どもたちに手を差し伸べ、奉仕によりもたらされる慈愛を伝えるという役割を皆さんが果たそうとするとき、主が皆さん一人一人を祝福してくださいますように。主の祝福が皆さんの上にあるようへりくだり祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
My brothers and sisters, how grateful I am.
兄弟姉妹の皆さん、私にとって実に大切なテーマである教会の福祉プログラムについてお話しできることを感謝しています。ソルトレイクシティの雑踏から離れた場所に有名な一角があります。静かな佇まいを見せるこの場所で、キリストの愛に促された人々が主の聖なる計画の下で互いに奉仕をしています。それがビショップの蔵とも呼ばれているウェルフェアスクエアです。この本拠地と世界中にある無数の蔵で、果物と野菜の缶詰が作られ、日用品が加工され、ラベルが貼られ、貯蔵され、助けを必要としている人々に配られます。ここでは政府の支援を受けるための認可証も、金銭の支払いも不要です。承認されたビショップの署名入り注文書しか通用しないからです。私は1950年から55年までソルトレイクシティの中心部でビショップとして1080人の会員を管理する特権に預かりました。会員の中には夫に先立たれた女性が84人おり、時期と程度は様々でしたが、約40の家族が福祉を必要としていました。教会の各ユニットは困窮者の必要を満たすようにとの特別な指示を受けていました。教会員は宗務上の隊員ごとに牛肉やオレンジ、野菜、小麦、その他の食品で蔵を満たし、それらは高齢者や困窮者に配られました。主はその方法についてこう述べておられます。蔵は教会員の奉献によって維持しなければならない。そしてやもめと孤児を扶養しなければならない。貧しい者も同様である。さらにこう忠告しておられます。しかしそれは私自身の方法で行わなければならない。私が住み奉仕していた地域で、私たちは鶏を飼っていました。教会の福祉事業の一環として、この活動は概ね効率的に行われており、何千ダースという新鮮な鶏卵と何百キロもの鶏肉をビショップの蔵に供給していました。しかし街中でのボランティアによる農業のため、手に豆を作るだけでなく、時折苦い思いをすることもありました。例えば10代のアロン神経の若い男性たちを鶏舎に集めて春の大掃除をした時のことは忘れられません。精力的で熱意にあふれた大勢の若者が鶏舎に集まりました。そして実にテキパキと大量の雑草を抜き、ゴミを集め、それらを焼却しました。 赤々と燃える焚き火の脇で、私たちはホットドッグを食べながら作業の出来栄えを喜び合っていました。傾斜が見事に片付いたからです。しかし、とても大きな問題が生じました。騒音や焚き火のために、5000羽のヒヨワで神経質な鶏に悪影響を及ぼし、その結果、大部分の鶏が卵を産まなくなったり、羽が抜け落ちたりしたのです。それ以降、私たちは多少の雑草よりは卵を選ぶようになりました。福祉作業の一環として豆の缶詰を作ったり、砂糖大根の先端を切り取ったり、干し草を運んだり、石炭を掘ったりした家教会員は、困っている人を助けるために働いたその経験を忘れることも、また後悔することもありません。献身的な大勢の人々がこの霊感を受けた 大規模な福祉計画の運営を助けていますが、人々の努力だけに依存していては決して成功しません。主の定められた方法で信仰を持って運営されて初めて成功するのです。持っているものを他の人々と分かち合うことは今の時代に始まったわけではありません。主の教えに従って助けを必要としている人に心を配り、それによってあらゆる人が恵みを受けるという原則を改めて理解するために、聖書の列王記上から読んでみましょう。当時その地域では大きな干ばつがあり、それから飢饉が起こりました。預言者エリアは主から次のような指示を受けたとき、驚きを覚えたことでしょう。立ってザレパテへ行き、そこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。エリアはヤモメを見つけるとこう声をかけました。器に水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が行ってそれを持ってこようとしたとき、彼は彼女を呼んで言った。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は自分が悲惨な状況に置かれていることを打ち明けました。息子と自分のためにわずかな食物を調理して、それを食べてから死のうとしていたのです。エリアの返事は信じがたいものでした。恐れるには及ばない。言ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまず、それで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで、亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えないと、イスラエルの神、主が言われるからです。彼女は言ってエリアが言った通りにした。彼女と彼及び彼女の家族は久しく食べた。亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えなかった。この信仰が主の福祉計画の原動力となり、人々を奮い立たせてきました。月に一日断食して、少なくともたった食事に相当する金額を断食献金として惜しみなく捧げるとき、誠の断食について説明したイザヤの言葉を思い起こしましょう。それは飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれに着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたの報いとなる。またあなたが呼ぶとき主は答えられ、あなたが叫ぶとき私はここにおると言われる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせ、あなたは潤った園のように水の絶えない泉のようになる。神聖な断食献金は蔵の運営を財政的に支え、必要とする現金を貧しい人に支給し、お金のない病人に医療を提供します。 多くの地域では毎月アロン親権者が通常は安息日の早朝に断食献金を集めています。私が管理していたワードである朝少年たちが集まった時のことです。皆まだ寝ぼけ眼で服装もだらしなく責任を果たすために朝早く起きなければならないことに多少不満を持っている様子でした。私たちは彼らをたしなめることはせずに翌週彼らをウェルフェアスクエアに連れて行きました。彼らが最初に目にしたのは足の不自由な人が電話交換士として働いている姿でした。年配の男性が品物を棚に積み上げていました。女性たちが分配用の衣服を整理しています。目の不自由な人でさえ缶詰にラベルを貼っています。ここでは一人一人が自分の労働力を提供して生活の糧を得ているのです。少年たちは水を打ったように静かになりました。毎月の自分たちの努力が神聖な断食献金を集める上で役立っていること、つまりその献金により困っている人々が支援され雇用の機会を提供されていることを目の当たりにしたからです。その神聖な経験をしてから断食献金を集めるよう急かす必要はなくなりました。断食日の朝になると午前7時には集まってきました。安息日の服を着てアロン親権者の務めを喜んで果たしてくれました。ただ封筒を配り集めるだけでなく空腹な人に食料を配給し家のない人に住まいを提供する助けをしているという自覚を持ったのです。これらは皆主の方法によって行われました。彼らの笑顔が頻繁に見られ熱意が感じられるようになりました。昔の次の聖句の意味を深く理解できたのでしょう。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのである。福祉プログラムに取り組む人々がこれほどまでに献身するのは何が原動力となっているのでしょう。その答えは簡単です。キリストの福音に対する一人一人の証し、すなわち心と精神と思いを尽くして神を愛し自分を愛するように隣人を愛したいという心からの望みに基づいているのです。もう亡くなりましたが生産業に携わっていた友人が私がビショップの時に電話をかけてきてこう言いました。困っている人たちのためにトレーラー1台分の柑橘類を蔵に送るので蔵の管理者にトラックが来ることと無料であることを伝えておいてください。それから私が送ったことは誰にも知らせないでください。この惜しみない行為は実に大きな喜びと感謝をもたらしました。この匿名の寄贈者は旅立った先で確かに永遠の報いを受けていることでしょう。このような惜しみない行為は稀にではなく頻繁に起きています。ソルトレイクシティを取り囲む交通の激しい高速道路の下にルイスという名の年配の男性が住んでいました。体が不自由なために痛みのない日が一日としてなく長年一人で暮らしていました。ある冬の日私は彼の家を訪れました。ベルを鳴らしてもなかなか返事がなくきちんと片付けられた家に入ると暖かい場所は台所だけで他の部屋は冷え冷えとしていました。他の部屋を温めるだけのお金がなかったからです。壁紙を張り替え暖房効率を良くするために天井を低くし空の食器棚を満たす必要がありました。私はこの友人のことが気がかりだったのでビショップに話すと彼は証に促され愛の奇跡を起こしてくれました。ワードの会員が集まり愛の働きが始まりました。1ヶ月後にルイスから電話があり何が起きたか見に来てほしいと言われました。そこで目に映ったのはまさに奇跡でした。歩道はきれいに直され玄関は補修されドアには真新しい取っ手がついていました。 天井は低くなり、壁紙も張り替えられ、柱や板にはペンキが塗られ、屋根も修理してありました。そして食器棚の中はいっぱいでした。もはや寒々とした人気のない家ではありません。すべてが暖かく人々を迎えているようでした。最後にルイスはとっておきのものを見せてくれました。彼の家系であるマクドナルド家の紋章入りの美しいキルトがベッドを覆っていたのです。婦女教会の姉妹たちが心を込めて作ったものでした。また、毎週ヤングアダルトたちが温かい夕食を持ち寄って家庭の夕べを一緒に開いていました。これまで寒々としていた家は暖かさを取り戻し、補修によって家は一変しました。しかし何よりも大切なことは、絶望的と思われた家に希望の光が灯り、愛が勝利を収めたことです。実際にあったこの感動的な物語に参加した一人一人は、受けるよりも与える方が幸いである、という主の教えに新しい意味を見出しました。私のこの言葉を聞いている皆さん、松井聖徒イエスキリスト教会の福祉計画は全能の神から霊感を受けています。確かに主イエスキリストがその創始者なのです。主は私や皆さんを次のように招いておられます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中にいる。私たちが主の声を聞き、心の入り口に立っておられる主に向かって戸を開き、主の子らを救うために努力するとき、主がいつもそばにいてくださいますように。主イエスキリストの聖なる御名によってお祈りします。アーメン。